積水ハウスリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3309積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社取締役の藤原俊光さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月29日に熊本で開催した J リートファン in 熊本の模様を収録したものです。
お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社取締役の藤原俊光さんです。大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
積水ハウスアセットマネジメントの藤原と申します。積水ハウスリートもその名の通りでございまして、積水ハウスをスポンサーとする総合型の J リートです。で、積水ハウスも、これもコマーシャルとかでよくご存知の通り、日本を代表するハウスメーカーで、戸建て住宅とか、賃貸アパートマンション、それだけではなくて実はオフィスビルとかホテル、そういったものの、ディベロッパーとしても、知られているところでございます。投資口価格を書いてますけども、本投資法人の投資口価格、これは3月24日付ですかね、8万400円ということで、予想分配金利回りにすると 5.6% という水準になります。で、先頃、利上げとかで、銀行の定期預金もようやく金利つくようになってきましたけども、それも 0.何% というところでございますから、5.6 というのは、かなり魅力的な利回り水準かなというふうに思います。直近の我々の取り組みですけれども、昨年以来ポートフォリオ保有物件の大胆な入れ替えっていうのを進めております。で、もともとはですね、住居半分、オフィスとホテルが半分のポートフォリオだったんですけれども、この中で、オフィスを売却して、住居比率を 70% から 100% に高めて、そのうち 30% を上限に、アメリカの賃貸住居に投資すると、そういった決断をしまして、昨年来それを実行に、移しております。で、なぜそういった決断をしたかというところの背景なんですけれども、一言で言うと、運用環境の変化ということがあります。で、特にコロナ禍を経まして、在宅勤務だとか、働き方の多様化ですね、これが一気に進んで、オフィスビルは、一時期テナントの退去ということが続いて、大変苦しい時期がありました。で、他方で住居は生活の基盤ということですので、需要が大変安定していると。で、我々はこの安定性というものを重視しました。また積水ハウス、スポンサーの積水ハウスですけれども、賃貸住宅の開発とか運営についてはプロ中のプロですので、そのノウハウというものが、本リートの運営に直接活かせると、そういった強みもあるかなというふうに考えております。で、今申し上げたような方針に沿って、オフィスビルとホテルを売却する一方で、住居を17物件、1450億円を取得するという、そういう大規模な入れ替えをこれまでに、この1年ちょっとの間に行いました。で、その取得した物件の中には積水ハウスの開発した、アメリカの賃貸住宅2物件も含まれています。で、我々総資産の規模が大体5600億円ぐらいですので、この1年ちょっとの間にその4分の1ですね、これを入れ替えたということになりまして、最近リートの中ではポートフォリオの入れ替えってテーマになってはいるんですけども、これほど大規模な大胆な入れ替えをしたリートっていうのは他にはないんじゃないかなというふうに思います。で、これによってですね、今本日現在ですけれども、住居の比率が目標とする 70% を超えて、今 74% まで上昇しておりまして、で、うちアメリカの住居が 16.3% ということになっております。で、アメリカ の賃貸住居2件についてですけども、両方とも積水ハウス の開発した、かなり高級な賃貸物件でございまして、一つはシアトル市で、もう一つはワシントン DC に所在しています。で、アメリカに、本格的というか、アメリカの物件に投資するリート、 J リートというのは我々が初めてかなというふうに思います。で、アメリカは経済成長を取り込んで、本リートの収益力強化に高めると、そういった意図で投資をしております。シアトル市のアイビー・オン・ボーレン、アイビーという物件ですけれども、この物件はですね、シアトル市の中心部に位置しまして、44階建て406戸からなるタワー型のマンションです。入居者専用のフィットネスジムだとか、 ブープールだとか、あとは屋上もテナントさんに入居者に開放してまして、パーティーとかが開けるラウンジだとか、あとはバーベキューグリルとか、そういったものを設置してまして、アメニティ施設の充実した高級賃貸物件でございます。で、単身世帯、単身者向けから家族向けまで、さまざまな間取りっていうのをこちらでは用意しております。で、シアトルという町ですけれども、おそらく名前は聞いたことあるっていう方も多いんじゃないかなと思います。ちょっと世代によっていろいろ印象は違うのかもしれないんですけども、例えば野球選手のイチローの活躍してたシアトルマリナーズ、これはシアトル、こちらを本拠地としております。で、シアトル経済という意味ではAmazon.com だとか、あとマイクロソフトといった大手 IT 企業が本社を構えていまして、それ以外にもコーヒーのスターバックスだとか、そういった大手企業がこの辺りに本社を構えていまして、全米の中でも経済成長率の高い都市でございます。で、特にこの物件はですね、周りもう徒歩圏内にアマゾンの本社ビルが何十棟ってあるんですけども、アマゾン村の真ん中にあるようなそういった物件でございます。で、人口成長だとか、あと世帯収入の増加ですね、このあたりの数字も、シアトル市っていうのは全米の中でもかなり上位に位置してまして、そういったことを背景にして、賃貸住宅への需要も大変旺盛です。で、賃料水準この10年間で 19.5% 成長しています。今後も空室率が定位安定するという中で、賃料の底堅い成長というのが、大体年 3% ぐらいは成長するんじゃないかなというふうに期待しております。ワシントン DC にあるシティリジというもう一軒の方の物件です。で、シティリジですけども、こちらは9階建て の賃貸住居棟6棟とオフィス商業棟からなる複合型の施設でございまして、そのうち本リートでは昨年、賃貸住居棟4棟350戸取得しました。プールだとか、やっぱりフィットネスジム、ラウンジ、バーベキューと、これもアメリカの高級賃貸住宅の4点セットなんですけども、なぜかプールとジムとバーベキューとラウンジやパーティーができるスペースがなくちゃならないというのが、このアメリカ人の生活スタイルということで、こういうふうになっています。ワシントン DC の中でもよく知られた高級賃貸物件ということになっております。で、今6棟のうち4棟を取得したというふうに申し上げましたけれども、残り2棟についても先頃ですね、追加取得というのを決定していまして、この6月にこの6月付で取得する予定でございます。で、ここは歴史的建造物があるんですけども、そういった歴史的建造物を残しながら周囲を再開発、面開発するというような、そういった大規模なプロジェクトでございます。で、この6月の追加取得で、去年から行ってきた一連の大掛かりな物件の入れ替えも一段落ということになります。で、その結果として、総資産に占める住居の比率が 83.6% と、なりまして、うち 24.6% が米国住宅という構成になります。ですので、引き続き総合型ではあるんですけれども、住居中心の総合リートと、そういった形になるかなというふうに思います。で、14ページに行きまして、引き続きちょっとシティリッジのワシントン DC の話をもうちょっと続けますと、この物件はですね、アメリカ のもちろん首都ワシントン DC にございまして、ホワイトハウスとかその周りの中央官庁街からだいたい直線距離で5キロぐらい、車でだいたい15分ぐらいのところにあります。周囲はですね、高級住宅地、戸建て中心 の高級住宅地になってて、各国の大使館だとか、あるいは名門大学、高校とかが点在するような閑静な住宅エリアになっていると、そういった立地でございます。シティリッジの運営状況ですけども、取得後3年間ですね、2027年11月まで、最低賃料保証というのを売り主たる積水ハウスの方から受けております。稼働率が今ちょっと若干へこんでるんですね。政権交代に伴う、人の移動とかで、足元ちょっと一時的に影響を受けてるかなと思ってますけれども、一時的な影響だというふうに私どもは見ております。というのもですね、ワシントン DC 圏というのは一つの特徴としては、平たく言うと給料のいい仕事が増えているというのが一つの特徴でして、世帯収入もこの10年間で 60.1% も増加すると、そういう都市でございます。そういう経済力を兼ね備えた都市だというふうにご理解ください。 まあ、ワシントン DC の成長性というところですけれども、まあ、こちらも人口や世帯収入の増加に支えられて、好調な賃貸住宅市況が続いています。で、賃料水準は10年間で 30.7% ということで、今後も引き続きシアトル同様着実な賃料成長が期待できると、そういった市場かと思います。で、以上が米国動産でして、ちょっと米国の話が長くなりましたが、次に国内住居ですね、話。こちらは、まあ、なんといっても我々の主戦場ですので、ちょっと触れておきたいと思います。で、国内住居は、まあ、東京圏の駅から徒歩圏にある高品質な賃貸マンションを中心に、投資しています。で、高品質といったときに、まあ、積水ハウスがグループとして力を入れているのが、まあ、省エネ性能とか、まあ、環境性能の高さです。グリーン認証という用語、まあ、これは第三者の専門機関から環境性能の高さについて、まあ、お墨付きをもらっているということでございまして、我々の保有物件のうち 80.8% がそういったグリーン認証を取得しています。で、最近、まあ、取得した積水ハウスから取得した2物件はその中でも ZEH、 これ ZEH というものですけれども、これは国の定めた省エネ性能を満たす最高レベルの環境に優しい物件ということで、まあ、断熱性能の高さだとか、まあ、省エネ型の最新 SSB、 あるいは太陽光発電を取り入れることで省エネ性能、環境性能を向上させていると、そういった物件でございます。その ZEH2 物件のうち1件である、そのプライムメゾン森下ウエストという物件なんですけれども、まあ、東京の下町、隅田川からも近いエリアにある物件です。で、これは、まあ、最新鋭の、省エネ設備を導入しているというだけではなくて、まあ、自然との共生というのをこれ一つのテーマにしてまして、まあ、各階のベランダに植栽を配置してまして、まあ、緑の潤いが感じられる、そういった作りになっています。で、まあ、賃貸マンションというと、まあ、どうしても画一的で個性のない物件が、まあ、多いと思うんですけども、こういったところに金をかけるというかですね、力を入れるというのは、まあ、いかにも積水ハウスならではの、まあ、クオリティかなというふうに考えております。で、国内住居 の、 運営状況についてです。まあ、東京を中心に、まあ、家賃の上昇傾向というのが、まあ、顕著になってきています。新規契約時、賃料動向というのは、まあ、今の入居者が退去して次の入居者さんと、まあ、契約するとき の、 賃料のもう変動率ですけれども、これはだんだん上がってきてまして、足元、まあ、6.7% という水準にまで賃料上昇が加速しています。更新契約時賃料動向ということで、今 の、 入居者の方が、まあ、引き続きお住まいになるときの、まあ、更新ですね、更新契約の賃料増減ですけれども、その更新契約については借地借家法で、基本的には入居者の方の同意が得られない限り家賃値上げできないという法律になっているんですけれども、まあ、我々はもう、まあ、世の中でインフレもちょっとなってますし、管理費も増えてるんでというようなことで、ちょっと個別に入居者の方ご理解いただきまして、直近で言うとだいたい 1.7% の上昇ということで、これもかつてない水準の賃料上昇が達成できそうというところになっています。積水ハウスの開発する賃貸マンションですけれども、プライムメゾンというブランドで開発をしておりまして、今現在開発中の物件が900億円程度ありまして、すべて東京23区内という物件でございます。で、積水ハウスはこれ基本的にはこのプライムメゾンシリーズというのは本リート向けに開発しておりますので、我々からすると将来の取得体制を、まあ、言い換えると、まあ、パイプラインということになります。こういった物件を順次取得していきたいというふうに考えております。 ESG ですけれども、まあ、ESG というのは環境課題、社会課題、ガバナンスに配慮した、まあ、事業活動ということで、グレスビーリアルエステート評価というのはこの J リートとか不動産会社によるESG の取り組みを評価する枠組みで、世界的にも最も普及している評価基準なんですけれども、5スター5つ星を最高位として5段階評価っていうところで、本リートは昨年4スターということを得ることができました。で、積水ハウス環境問題にもとりわけ力を入れてまして、全国各地に配置されている資源循環センターというのをご紹介してますけれども、まあ、グループ会社で、による工事で発生した廃棄物というのを、まあ、リサイクルするという、取り組みで、確かリサイクル率も 99% 超えているというふうに聞いているので、ここまで徹底的にリサイクルしているというハウスメーカーというのはなかなかというか他にはないかなというふうに自負しております。で、まあ、課題としては我々だけではなくても、 J リート業界にとって一番今頭痛の種というのが、まあ、いわゆるインフレと金利のある世界というのが定着する中で、金利コストと、まあ、運営費用の増加、ここはまあ避けられない状況になっていますと。で、皆様にお配りする分配金というのを着実に成長させていくためには、この金利コスト、運営費用の増加、まあ、これを補って余りある賃料成長が達成できるか、まあ、ここに尽きるところでございます。 でここがなかなか難しいんですけども、これに対する我々の戦略回答というのが、これ積水ハウスグループとしてのモットーでもあるんですけども、国内における安定成長と米国における積極的成長というのを追求していくということです。で、本リートでは譲渡益を含む一口当たりの分配金 DPU ですね、冒頭に触れました、こちら1800円というのを維持しつつ、実力ベースの収益力である純行 EPU で、1500円を来年10月期までに達成するという目標を掲げています。で、幸いおかげさまにことで米国物件の取得も含めてポートフォリオの大規模な入れ替えも、一段落してますので、今後は純行 EPU の成長を図っていく段階になりました。積水ハウス我々のリートの今後の成長にご期待いただければというふうに思います。
せっかくですから、アメリカのことを聞きたいと伺いたいと思うんですが、シアトルって多分日本からアメリカ行くときハワイを除くと一番近いんじゃないですか。
ハワイとあとアラスカを除くと一番、
アラスカを除くと、
はい、
だから直行便で行けるっていうので考えると、ね、はい、一番近いシアトル空港まで行けるってことですよね。
そうですね、はい、太平洋を向かってちょうどハス向かいみたいな感じです
ね、上から行くんですよね、はい、で、何十年か前にシアトル私も行ったことあるんですけども、米国の大企業もありますし、日本企業も進出してきてますし、やっぱずっと成長してるんですね。
そう、シアトルもともとはボーイングの本拠地だったんですけども、そういったボーイングのエンジニアっていうのが集まっているのを土台にして、今日 その IT 産業っていうのが、マイクロソフトしっかり、アマゾンしっかりですけども、IT 産業が育ってきたっていうところで、直近で言うと、AI ですよね。もうこちらもブームになってますけども、その拠点の一つにもなってます。
もう今や単なる賑やかな港町じゃないよって感じですね。
そうですね、むしろハイテクのイメージかなと今は思います。はい、
で、もう一つは、ワシントンだったんですけども、結構アメリカの建物って歴史的建造物っていう認識がされるものが多いじゃないですか、その辺の取り組みってどんな感じですか。取り組みというか、どういう認識で見ておられます。
はい、アメリカは歴史が浅い国なので、やっぱり歴史的なものが、ちょっとでも歴史的なものはすごく大切にするというところでございまして、もともとアメリカの政府機関が、政府機関というか公的機関が入ってたビルの本社の敷地なんですけども、でこれ再開発するときも、この建物をうまく生かした再開発をしてくださいという、そういった命題を、いただきまして、その中で、積水ハウスと、我々と現地のパートナーですね、こういった、再開発プランを提示して、ワシントン DC の、政府の方から、デベロッパーとして、再開発して OK ですというお墨付きをいただいて、そういった経緯がございます。
で追加の取得もされてきているということですね、
はい、そうですね、はい、
これどうなんでしょうか。日米の賃貸マーケットの違いっていうのはどっかありますか。
そうですね、建物の違いっていう意味では、もう今ご説明した通りなんですけども、こういったアメニティ施設が充実してるかっていうのが建物の競争力に非常に重要でして、でアメリカ人はこういったものに対してお金払うんですね。なのでアメニティ施設の充実っていうのが一つですけども、でもう一つ契約形態としては、アメリカはやっぱり自由経済の本場というかなので、これいいとこも悪いとこもあるんですけども、市況が上がってる時はもうどんどん賃料上げられると、そこが日本の住居のとの違いですね。日本の場合はやっぱり法規制があって、なかなか賃料上げられないってところがあるんですけども、アメリカの場合は、マーケットがいいときはもうどんどん賃料上がると、そういったのが一つの、そういう意味では投資主からの立場からすると、キャッシュフローの、成長ポテンシャルが非常に高い、そういった内容になっているかなというふうに思います。
ということは構図としてはやっぱり成長国と、はい、日本どっちかというと低成長国なんですけども、その違いってのもやっぱりあるって感じですか。
その違いは大きいと思います。でその経済成長っていうのはもちろん技術云々の話もあるんですけど、やっぱり人口が伸びてるっていうのが原動力になってまして、でアメリカの人口って、私も40年ぐらい前中学生の頃チリでアメリカの人口って2億4000万ぐらい、日本の倍ぐらいだなと思って、記憶があるんですけど、今アメリカの人口って3億4000万ですから、あれから1億、日本1国分ぐらいの人口が増えてるってことで、やっぱりこれがそのまま住居のニーズにつながってますし、経済成長の原動力になっているというところで、残念ながらちょっと日本ではなかなかそういった環境を望みようがないので、こういったところがアメリカの強さであり、アメリカ不動産に投資する一つの、理由になっているかなと思います。
そのあたりを背景として、やっぱりこの物件の入れ替えっていうのを図ったという理解でよろしいですか。
は
い、
そうですね、はい、で国内の不動産市場は取得競争が激しくて、やっぱり利回りが低下していると。で一方で賃料上昇しているんですけども、残念ながらそれと同じぐらいインフレというか管理費用も増えていて、手取りの、キャッシュフローがあんまり伸びていないという現実が残念ながらありますと。でそういった中で我々はアメリカに投資することで、それを上回るキャッシュフローですね、金利も上がってますし運営コストも上がっていると。 賃料がちょっと上がってもあのそのコストの上昇に食われてしまうという状況になっているので、そこを打開する一つ のアイデアというか戦略として、まあ、戦略的にちょっとアメリカに投資するという決断をしました。
かつあれですね、シアトルでちょっと郊外行くと森の中の一戸建てとか結構ありますよね。
あのアメリカの都市って、まあ、割とどれも似通ってるんですけども、中心部に、まあ、高層のオフィスビルとか高層のタワー型マンションがあって、もうその周囲、そのすぐ周りはもう戸建て、もうここは開発の規制がかかっているので、戸建て住宅エリアではあの高層建築は建てられないという、そのあたりはあの日本よりもかなり厳しいあの開発規制がかかっていると思います。
ということで、まあ、歴史的建造物も含めながら、米国の資産も入れ替えてきている。あとは興味深いのが、先ほどちょっと触れられましたけども、あの資源のところ、
はいはい、
リサイクルというか再循環というか、はい、木材って当然これある世界ですよね。
そうですね、あの、まあ、より難しいのが、まあ、プラスチックとで中に銅線が入ってるような、ああいったもののリサイクルが難しくて、あの積水ハウスグループでいうと、もう手作業で全部皮を剥いで、周りのプラスチックはこちら、銅線はこちらって感じで、もうあのかなりの時間とコストをかけてこの辺りをリサイクルしてますけども、まあ、あの経済性というよりは、これも企業の社会的責任として、まあ、こういったことをきちんとやるんだっていうのが、まあ、あのスポンサー側積水ハウスの、まあ、ポリシーというように理解しております。
まあ、スポンサーさんもそうでしょうし、 あるいはその機関投資家とか海外投資家とか、あるいはその購入側っていうか、
はい、
リサイクル使ってる方がいいみたいなことになってくるんでしょうかね。どうでしょう。
まあ、環境ですね、あの先ほどの ESG サステナビリティみたいな話に対しては、あの海外の投資家中心にこの10年ぐらいでも飛躍的に関心が高まるようになってきましたけども、まだ廃棄物のこのリサイクルまでですね着目をいってないかなということで、これ相当先進的な取り組みだと思いますし、こういったご説明を海外の投資家にすると、まあ、驚かれると、でちょっと見に行きたいみたいな要素あのリクエストもよくいただきます。
では見に行くと、実際今社長おっしゃったように手作業ですよね、そのヤードなんか行くと、銅の中から鉄を開けるとかですね、
はいはい、
だそういうのがもうちょっとオートメーションできるようになればいいんだろうとは思うんですけどね。
多分それをオートメーションしようとすると、あの作る段階からもリサイクルに配慮したような素材にしないといけないかなというところですかね。そうなるとあの個別社だけの取り組みではなくて、
もう全体的に、
はいはいですね、
あの水平循環サイクルっていうのが出てこないといかんのかなと、はい、いずれはですね、ということを見て、しかし、まあ、あの住宅中心のポートフォリオでアメリカも入ってきたっていうところで見ると、斬新な動きをされたという理解でよろしいですか。
ここまで大胆な取り組みをしている理由は他にないと思いますし、まあ、あのポートフォリオの入れ替え一段落してますので、まあ、きちんとあのこのポートフォリオが成長していくよという姿ですね、まあ、これをきちんと示していくことで、まあ、投資家さんの、まあ、信頼というかあの評価を高めていきたいなというふうに考えております。はい、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは積水ハウスリート投資法人 IR セミナー、証券コード3309、積水ハウスリート投資法人。お話は、積水ハウスアセットマネジメント株式会社取締役の藤原俊光さんでした。どうもありがとうございました。
積水ハウスリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3309、積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。